もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
息子の離婚問題っていうんですかね、ちょっと揉めているので。
はい。あなたおいくつですか？
61歳です。
はい。ご主人はいらっしゃいますか？
はい、62歳です。
はい。息子さんは何人か兄弟いらっしゃるんですか？
3人兄弟で、
はい、
長男が34歳、
はい、
今回ご相談したい次男が32歳、
はい、
で長女が26歳です。
はい、わかりました。次男さんが離婚したいってことなんですね。
はい。次男の、妻がですね、
はいはい、
ちょっと浮気っていうんですかね、
あ、
不倫をしてまして、
はい、
一番最初に分かったのは3年前なんだそうですね。
はい。
相手と家にいるのを見たんですね。
男を家に入れてたわけですか？
はいはい。次男が帰ったら家にいたんですね。
はあ。
それで、
うん、
その時は結局許したって言うんですね。
どうして？
子供がお腹にいたんですね、
うん、あ、その時に奥さんは妊娠してたんですか？
子供がいるんですね。4歳と2歳の子供が。
3年前ってことは上のお子さんが1歳の時に、
はいはい、育休で休んでる時に浮気をしてたんですね。
ああ、なるほど。
その時その相手は大学院生だったんですね。
はいはい。
それでもう学生結婚をしてたそうなんですよ。それで子供もいたそうなんですね。
はい。
それでうちの、嫁とダブル不倫っていうんですかね、
はいはい、
そういうふうになって、
はい、
結局その後に離婚したそうなんですけど、嫁が原因になって、
はい、
で子供は向こうの別れた奥さんが引き取って、
はい、
でまあ、その時点でうちの息子は許したんですね、うん、結果的に。
どうして許したんですか？
結局別れたっていうことになったんだと思うんですよ、一旦は。
大学院生とも別れてお子さんも小さかったから許した。
はい、はい、それで4ヶ月ぐらい前に、
はい、
その人と復活してたのが分かったんですね、
うん、どうして分かったんですか？
次男の子供が教えてくれたっていうんです、う
ん。なんて教えてくれたんですか？
今日そのお兄さんと会ったとか、そういうこと。だから結局その嫁が今日は実家に行くとか、遠くの友達に会いに行くとか言って、
うんうん、
子供を息子に預けて出かけていたのが結局不倫相手と会ってたんですね。
ほ
ー。そこから嫁が謝ると思ってたんですね、私たちも。
はい。
でも嫁が、
うん、
家を出て行ってほしくなかったら、
うん、
男と会うのを認めろと言うんです。
そんな言い分は通用するわけないでしょ。
ないですね、本当にそうなんですよ、うん。それで、
うん、
相手の男も次男の家に来て、うちの嫁と一緒にならせてくださいと、子供も引き取って4人で。
え、ちょっと待って、大学院生がその息子さんのところにやってきて、
はい、
一緒にならせてくださいって言ったわけですか？
たまたまなんですけど、その時嫁の両親も来ていて、コンコンと説得してくれたそうなんですね、
うん、
でも全然もう聞く耳持たず、
うん、
で結局、
うん、
息子がもう二度と会いません的なことを念書を書かせたそうなんですね。
納得した。
でも嫁はその後もそれを取り下げろ取り下げろ、そうじゃなかったら出ていく、うん、出ていくと。だからその時は息子は出て行ってほしくなかったんですね、子供のためにも。
出てきて言えばいいじゃないですか、
ね、そうですよね、普通そうなんですけど、
うん、
出て行ってほしくなかったもので、
うんうん、
ますます嫁がつけ上がっちゃったみたいな感じなんですね、
はいはい。
でも結局その息子が書かせた念書っていうのを弁護士さんにお願いして、公的な力があるようにして向こうに送ってもらったら、結局向こうがそれを飲んで、
うん、
もう会いませんと、
うん、
息子に対しての慰謝料も払ったみたいなんです、
はい。
それでその大学院生とは来てたんですね、
はい。
それが、うん、この 1,2 ヶ月前に、
うん、
嫁が、
うん、
出会い系サイトで物色してるんですね、
はい、男の人を、
はい、
物色してって。なんで分かったんですか？
刺激が欲しいから他の人とデートをしたりしたいって言うんです、うん、息子に。
はあ。
それで、
うん、
出会い系サイトで男を物色して、
うん、
最近また新しい男ができたみたいなんです、
う
ん、
はいはい。
それが一人じゃなくって、
うん、
息子が言うんですけど援助交際もしててお金をもらってるみたいだって言うんですね。
へえ。
それで、うん、嫁の実家に引き取ってもらえって、あのうちの主人なんかは言うんですけどね、
うん、息子さんはどうおっしゃってるんですか。
さすがにも更生はできないだろうと。
じゃあ息子さんも離婚に踏み切ろうという、うん、はい、気持ちでいらっしゃるわけですか。
はい、うん、でも嫁が家は出ていかない、
うん、この間まで家出てきたいって言ってたのに。
そうなんです。だから息子が離婚に舵を切ろうとしたら、うん、もう家は出ていかない、親権も渡さない、
うん、
でも男とデートがしたいから認めろ
でもそういうことをしてたら親権は持てるほどの信用できる人とみなされないんじゃないんですかね。そういうことを繰り返してる人って、
はい、でも息子が、うん、例えば嫁が不倫をしていても子供が小さかったら母親の方に親権が行く可能性があるっていうのをどっかから聞いてきて、
うん、
それともう一つは、まあ、そんな母親でも、うん、話すのは子供がかわいそうかなっていう、その2点で離婚に踏み切れないっていうか、ちょっとまだ心が揺れてるんですね。
なるほど。気持ちとしては息子さんはもう離婚したいなっていうふうには思ってらっしゃる、
はい、もう夜出かけるそうなんですよ、その男と会いに。だからもう一緒に生活するのが苦痛で耐えられないってこの間は言ってきたんです。もう離婚しようと思うって。
そうですね。じゃあ今日のご相談は、あの息子さんが離婚を考えているけれども、
はい、
この状態でどういうふうな話になっていくか知りたいでいいですか、
は
い、
そうですね、うん、
じゃあ回答者の先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は、はい、弁護士の塩野谷孝之先生です。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、はい、
大変なお嫁さんですね、
はい、
子供との関係は悪くないわけですか、お嫁さん。
前に聞いたときは子供の世話をしてるって言ってるときもあったんですけど、
うん、
最近は遊んで疲れてきたら疲れてゴロゴロして何もしてないって。だから子供の世話は息子がメインでしてるような感じじゃないかなと思うんです。
息子さんはお仕事から割と早く帰ってくるの。
普段は嫁の方が送り迎えはしてるみたいです。嫁はあの公務員なんで割と定時に終わるので。
で仕事が終わって帰ってきて、
はいはい、
子供を寝かしつけて出かけてしまうっていう感じ。
あ、夜、はい。
そうすると子供さんがまだ4歳と2歳でね、お嫁さんがいなくても息子さんの方でなんとか子育てはやっていけそうな環境は整ってるんですかね。
息子はやっていきたいって言ってるんですね、
うん、
それで最悪こちらの私たちの方ですね、
うん、
に帰ってきてもいいかなって考えてるみたいなんですね、
うんうん。逆にお嫁さんの方は公務員ということですけれども、
はいはい、
お嫁さんがもし別れてね子供を引き取った場合に、
はい、
子供をきちんと養育できる環境っていうのは整ってるんですか。
いや、向こうの親が説得みたいな感じ、うん、まあ、しようとしてくれたんですけど、
うん、
一度は親が来たって分かったら裏口から逃げ出して戻ってこなかったそうなんですよ、
うん、
あるいはもうこの間はあのうちの息子夫婦と向こうの親と4人で話したんですけど、
うん、
親と話すことはないって言うんですね、嫁が。
なんとかこの状況から脱したいとかそういう気持ちも全然ないわけですね。
それが大学院生と別れて、うん、しばらくした時に嫁も治したいと思ってるって言ったそうなんですね。それで自分で精神科に行ったそうなんですね、
う
ん、そしたら精神科の先生が、はい、気持ちが病んでそういう行動に出てるんじゃなくって、
うん、
本心からそうしたいと思ってるんだから病気ではありませんって言われたって言って帰ってきたそうなんですよ。
つまりいろんな男性と関係を持つことについての悩みも何もないということですね。
このままを認めろっていうことじゃないかなと思うんです。
なるほどね。そうするとじゃあお嫁さんとは離婚を決意をして、まあ、離婚は多分できるんだと思うんですよね。
はい。
問題は親権の問題ですよね。
そうですね、はい、はい。
一般的にはやはり4歳と2歳というね小さい子供の場合には裁判所は小さい子供には母性が大事だと、
はい、
いうことで母親の方に親権を認める傾向があるんですけれども、
はい、
今のお嫁さんの方の生活態度とか、
はい、
そういうのからするとね、
はい、
子供をほったらかして夜な夜な遊びに行ってしまうわけですよね、
はい、
でこれで離婚をして子供を引き取ったとしても、
はい、
夜子供を今度置いて出かけてしまう恐れがあるわけですよね、
はいはい、
うん、そういう状態であるんだとすると子供のね親権監護権をこの母親の方に持たせるというのは 子供にとって良くないという観点から、
はい、
母親には親権とか監護権を認めない可能性っていうのは十分あると思うんですよ。
あ、そうですか。
はい、ただ調停をやってダメな場合にはその親権監護権についてね裁判をやることになるわけですけれども、
はい、
裁判っていうのはやはり証拠に基づいてねいろいろ認定していくことになるわけですよね。
はい、
そうすると今のその嫁さんのねその生活態度とか、はい、これまでの経緯、はい、これについてどれだけ証拠が揃ってるかっていうのが結構問題になってくると思うんです。
はい、
だからその前にねあったその大学院生との話、
はい、
それから現在また出会い系サイトで物色をしているということについてね、
はい、
何らかの形で証拠を集めておくということ、
はい、
で援助交際もしているようだということなんですけれども、
はい、
メールとか手紙とか、
はい、
そういうものをきちんと証拠として確保しておくこと、で、夜しょっちゅう出かけるということであれば、
はい、
その夜出かけてる様子をね、
はい、
何月何日は何時頃出かけて何時頃帰ってきたということを可能な限り証拠化しておくこと、
はい、
あとお嫁さんとの話し合いの内容ね、
はい、
私は家出てかないわよと、だけどこういう他の男性との交際はやめないっていうふうに言い張ってることとかね、
はい、
こういうお嫁さんの側の主張とか言動についても証拠化しておくこと、でそういう証拠をたくさん積み重ねて最終的に裁判所に出して、そうするとまあ裁判所の調査官という人がねいろいろ調べて、このケースだと父親に親権を委ねる方が妥当だというふうな意見を調査官が書いてくれれば、そのようになる可能性っていうのは十分あると思うんですね。
そうですか。
はい、ただそこで親権をどちらにするかっていうのはね、その父親と母親のどっちが悪いかとかっていうことだけではなくて、子供を引き取って養育する環境が整ってるのかどうかっていうところを結構重視するわけですよ。
はい、
なので仮に子供がこちらに来た場合にはおじいちゃんおばあちゃんの支援が得られますとか、あるいは仕事についてはこういうふうに融通を聞かせることができるんで自分のところに来ても大丈夫ですとか、
はい、
そのあたりも重視されることになるんで、そのあたりの証拠もきちんと揃えておくこと。で、子供がどう思ってるかっていうのは4歳と2歳だとまだ、はい、子供もそうやってきちんとした意見を言える状態じゃないですから、
はい、
子供のがどう思ってるかっていうのはそれほど大きな影響はないと思いますんで、はい、過去に一回弁護士さんのところに、ね、相談行ったことがあるんであればその弁護士さんのところでもいいですから、
はい、
過去の経緯も含めて、
はい、
その先生に頼んで裁判手続きを進めてもらうようにした方がいいと思います。
こちらから裁判を起こ
す、こちら側から起こしていいと思いますよ。だってもう息子さん離婚したいと思ってるわけでしょ。
いや、それがちょっと揺れてるんですね。
うん、
子供を親から、あの母親から引き離すのがかわいそうっていうのと親権が取れないかもしれないっていうので悩んでる時もあります。
とりあえず離婚のね、
はい、
調停は息子さんの方から申し立てた方がいいと思いますよ。
あ、そうですか。
はい、でその結果あまり良くないなと思えば調停は取り下げればいいわけですから。
あ、そうなんですか。
はい、とりあえず調停を起こして、
はい、
きちんとこう話し合いを始めた方がいいと思うんですよね。
そうね。
今の状態で多分当事者間で話をしても平行線なんでしょうし、
そう、
お嫁さんの方が開き直ってる状態なんで、
はい、
何を言ってものれに腕押しみたいな形になってしまうと思いますんで、きちんと調停という場を使って第三者に入ってもらって話をする、
はい、
調停でもし話がつかないんであれば、
はい、
離婚の訴訟を起こす、
はい、
離婚の訴訟を起こせばきちんとね証拠が整っていればおそらく裁判所は息子さんからの離婚請求を認め、
はい、
かつ親権についても、
はい、
こちらの要求が通る可能性も十分あると思いますんで。
あ、そうですか。
はい、
分かりました。
息子さんも若いですし、もっといいお母さんになってくれる女性は現れますよ。
そうですよね。
そうですよ。そういうふうにお母さんがちゃんと後押ししてあげたらいいと思いますけど。
はい、わかりました。
元気を出してください。
はい、
失礼します。
はい、失礼します。
はい。